んばんは、虫です。
ルルです。
デブです。
はい、ドルコです。
久々ですね、
もう。そうなんです。
一夜限りの海外から復帰ということで。
そうです。はい。
で、今日はゲストが来られてます。
はい、ピトシでーす。
おいっす、どうも。
久しぶりです。
6月以来ぐらいですか。
そうかな。
だな。
記憶がないですね。
もう10ヶ月ぶりぐらいか。早いもんやな、これ。
そうですね。
今日はゲストにピトシを迎えてなんですけども、あれ、いつもの王者がいない。どうした？
あの人なんか連休になったらよく体調を崩して
る。かわいそうね。お茶か。頑張れよ。みんな応援してるぞ。ちょっと体調不良ということで、今声が出ないということで、おかべのようなので、前回引き続きお茶の方はお休みなんですけども、アイドル子が久々に復帰ですね。数年ぶりっすね。
ルコ様ファンクラブの皆さんお待たせしました。
そんなもんあったんや。
はい、楽しんでください。
楽しんでください。というわけでですね、はい、今日は久々に復帰のアイドーさんとゲストのピトさんをお迎えしてですね、はい、残念ながら今日はお茶は風邪でお休みなんですけども、いつもの僕らで、はい、そうですね、生話しましょうかっていうとこなんですけども、ピトさんたちが現地に行かれてきたということなので、現地の生情報をお伝えしたいなと思います。2週にわたってね、いろいろお伝えして、今週はなんと、センスですね。日本人素子を悩ませるセンス。なんて読むかわかんないですね。あれセンスって読むかやっぱ。
センスですね。
センスですか。C-E-N-S ですね。
あれ英語にするとセンサスらしくて、いわゆる国勢調査みたいな。
なるほど。
意味みたいですね。
はい。そしてセンスの話と、素子カードの更新の話とか。なんでバルサの今のオフィスに日本人スタッフがおらんようになっちゃったのか。というか、まあ、中にはいるけれども、俺らの対応を鍋日本語でやってくれなくなっちゃったのか、的な話とか。試合の話は、そうですね。うん、マジョルカ戦の話と、パリ・サンジェルマンですね。パジョルカって言いかけたけど、はい、パジョルカでもいいです。とかの話していきたいなと思います。ちなみに、今日は4月の29日、祝日です。4月も終わりですわ。昭和の日ですね、今日は。晩の21時頃に収録しております。
昭和の5人が。
昭和の5人がお届けします。
臭いっていうけど、あれは何の匂いですか？
ああ、あれはアミンの匂いですね。
ダイエットコーラには本当に砂糖入ってない。
ああ、あれはアスパルテンウェルフェニュラーニンという人工甘味料なんです。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、青春アルデヒド、こっちがしゃぎと、
アニワギ博士と
ドリーム祭が毎週火曜日絶賛更新中。
そうじゃないんですよ、科学的には。
はい、というわけですね、今週はゲストにピトさんを迎えて、久々にアイドルコが復帰ということで、
イ
エーイです。で、本日は4月の29日昭和の日、昭和の5人がお届けしてるんですけども、昨日、昨日、サンマフェスで、アスレチックビルバオ戦があって、その前にはチャンピオンズリーグのバイエル戦がありました。ちょっと振り返っておきたいなと思うんですけど、そうですね、まずリーガの方なんですけども、この試合で優勝が決定するかもっていうところやったんですけども、残念ながら引き分けということで。まあ、安心のアトレチコも安心の結果だったので、だとしても決まらなかったんですけども。まあ、来週、リーガの方は勝てばカンプので決まるんかな？
かもしれない。
あ、かもしれないか、まだ。
はい。
チャンピオンの話ちょこっとしたいんですけども、バイエルン戦見られました。
見ました。
ため息ついてるわ。アイドルは？
アイドルはですね、寝てましたね。
寝てましたか。アイドル寝てたか。ほら、旦那のピトシの方が見とったんやな、ちゃんと。
そうですね、僕のおたけびを聞いて一瞬、えって言ってましたけど。
おたけびあげるシーンってありました？
逆の意味で。
ああ。
いっぱいあります。
断末魔的なね。
そうですね。最初の頃はまだちょっと気になってというか、
うん、
まあどっちに転ぶか分かんないような状況の時は、お危ないとか惜しいとかっていうのは結構あったので、
あ、なるほど。
たまにね、例えばメッシあたりもあと数センチでとかボール触れてればゴールみたいなシーン、うんうん、チームありましたので、
体調はいかがです
か？ちょっと来たっけはね。
見とった。
お完敗ですね。
あなた、前回放送で、割と勝てるよ的なことを楽勝だよ的な感じで言うてはりましたけど、どうでした？
完敗だよ。私は完敗ですよ、もう。
ミラン戦でも、パリサンジェルマン戦でも、バイエルン戦でも、体調が試合前、いけるぜ、余裕だぜ、的な発言して、割と偉いことになりましたけど。
うん。もうね。弁解のうちなしだよ。
なしだな。もう一部では体調がなんか楽勝や言うたらもう、えらい苦労する羽目になってると。
何？
しております。
いや、この試合はもう、ほんまにノーチャンスでしたよ。
そうですね。もう、完膚なきまでやられましたね。勝ち抜けはちょっとね、相当厳しいなっていう雰囲気ですけども、まだね、あとセカンドリーグ1試合あるんで、
そうですよ。
うん。
諦めたらそこで試合終了だよ。
そう、それもあるし、バルサがね、バルサのサッカーできる誇りを取り戻すような試合をやってくれたらなと思いますよね。
そうだ。
で、あわよくばだ、もう何も、うん、買ってくれんと僕は、いけないので。
そうだ。
あわよくばじゃなくてもいいんで、普通に買ってください。
50は50。
まあ、なかなかね、暗い話題が、あの後ちょっといろいろ出ましたけれども、もう応援するしかないんですね。
そうだね。
頑張りましょう、ほんま。
もうぜひ。あるしかないんだよ。
そうそう、バイエルンは、体調も今、土下座しながら放送に参加してますんで、
うん、
買ってほしいなと思います。
うん。
はい。試合して買ってほしいですね。はい。
うん。
ちょろっと振り返らせてもらいましたけれども、ピド氏はこの前に、マジョルカ戦とパリサンジェルマン戦、ルコさんと行かれたらしいですが、いかがでしたかね？
あのですね、まず、マジョルカが先ですね。
マジョルカが、はあ、
はい。で、マジョルカ戦行きまして、
結構いい席だったんだよね。
そうですね、これは、非常に、別にわざわざ、前もって取りに行かなくてもいいぐらいの感じだったので、
うん。
前日に、現地入りまして、
うん。
その足でカンプノーに向かいチケットを買ったんですが、
うん
パルコの斜め後ろぐらいだね。なので、ロセは入ってくるときとか出るときにチラッと見えた。
こっちだった
わけ。
はい。あれやめろっつってました。
豚の頭投げたらいいのに。
さすがに結構ですね、ボディチェック的な、ボディチェックまでいかないですけど、荷物の検査とかもありまして、
へ
ぇー。はい。なかなか、もう多分今、豚の頭を投げられないんじゃないかな。
あ、そうなんや。
はい。カバン開けられたもん。さすがになんだこれは。
うん。
っていうことに。
懐かしいなって
なったけどね。いいぞいいぞ、面白そうだから行けってならんかな。
で、まあそんないい席で。
後ろにね、
見られました、
ね、すごい熱い年をのね、おじさんがいてね。
うん。
子供連れたりして。
で、こう、出てくる選手の、こいつがいいんだとか、
うんうん、
早く出せとかですね、うんうんうん。ずっと言ってるわけですよ。
そう。
子供はなんか若干飽きたように。まあ、ただこの試合のハイライトとしては、やっぱりアビさんの復帰っていう。
はい。ま
あ。
がもうすべてですね。
もう日本で試合見てる僕ら、ピトシとロコさんはええ試合見たよな、これ、というのをずっと言ってましたわ、ツイッターやらで。
ありがとうございます。
あれは熱いわ。どんな感じだったんですか、アビダルがアップ始めたあたりとか。
もう、試合そっちのけですよね、本当に。で、みんな立ってですね、拍手してました。
ああ、いいですね、そういうの。
来るんだ、来るんだってなった瞬間に、まあ僕、アビダルのユニフォームを、着て、
うん。
見に行ってたんですけど、
おお。
まあ若干やっぱり夜ってことで寒かったんですけど、
うん。
上着を着てたんですけど、
うん。
出てくるぞってなった瞬間に、
おお。
それを脱いで、その後ろの足に、アビダルだって見せつけてやりました。
いや、そのさんね、もともとそれを予測してて、人さん脱ぐ前に、見ていきたい、絶対アビダルで、アビダルで。後ろのおちゃんに言われてました。
いいおっさんやな。
で、まぁ、実際に出てくる瞬間も、すごい、歓声でしたけども、
うん、
ボール持つたんびにもう拍手が、鳴り止まないというか、うん、いう感じだったので、
うん
まあ、最後の方は若干だれてましたけど、
うん、
本当にアビさんを歓迎してるなという感じの、本当にカンプの全体6万5000人ぐらいだったらしいんですけども、うん、本当にフットボールの歴史に残るぐらいの日だったと思うので。
ほんま、あなたたち歴史の証人ですよ。いい試合見たと思うわ。
それをですね、まあ、試合の次の日に、某チキートさん、ね。
うん
いや、もう、歴史的な試合を見たんだよ、君たちは。
うん。
その歴史的な試合の、ね、半分私寝てた。
そう
です。アイドル。
すごいんですよ、本当に。まあ、僕は真剣にこう、試合を見るじゃないですか。まあ、5点も入ってるんで、もう盛り上がりまくりなわけですよ。まあ、アビさん、うんぬん抜いても。パッと横見るとですね、えみたいな顔で何が起こったのみたいな感じで、こう見えるので。
時差ボケですけどね。
もう最低。もうこれロングル始まって以来の大失態ですよ、アイドさん。
まあ、某東京の方にもね、試合中よく寝る方、
いらっしゃいますけどね。
ますけども。
現地で
寝るっていうのはなかなかないんじゃないですかね。
へぇー。 そうか。あの、試合終わった感じとかどないやったんですか？やっぱ、アビダルがこう、ねえ、インタビューあれやっぱ当然受けてはりましたけど。
はいはい。あれも、あの、見えてたので、ちょっと。なので、あの日はそんなにこう、客の刷毛が良くなかったというか。
うんうん。
いつもカンプノーって、試合見ててもすごいこう、勢いでいなくなるなっていうのがあると思うんですけど。うんうん、特にメインスタンド側は結構残ってたような気しますね。
ああ、なるほど。ほんまに試合中でももう終わりの方だったらパパパパって帰ってきはりますもんね。
そうですね。今
の地下鉄が混むか知らんけど、ね。
はい。いや、あれは、うん、本当に地下鉄がすごい混むとかいろいろあって、うん、そういうので多分出るのが早いんだと思うんですけど、うんうん、あの試合は結構残ってたんじゃないかなという気はしてます。うん、
なるほど。僕はあの試合見て、アビダルのユニフォーム今季買いましたもんね。
おー。
あの、今季はあんまちょっと僕個人的に好きなデザインじゃなかったね。買わんでエクスを取ったんですけど、はい、あれ見たら買わんとしゃあないよね。
そうだね。
ここでクリックしましたわ。
いやでも本当にね、よかったね、あれはね。
うん。で、帰ってですね、テレビ見てても、まあ、バルサ TV、ぐらいしかこう見て面白そうなのがないんで、うん、ずっとつけてたんですけど、
うん、
ずーっとその、インタビューみたいな。
あ、アビダルの。
テレビ番組のインタビューのやつをずっとやってましたね。
なるほど。
なんか冗談も言って、うん、例えば、もうプレイできなくなったらどうしますかみたいな話。うん、
最後の方に、
ね。できなかった。うん。それだったらここで働かせてくれよ、みたいな。
冗談も言ったりとか。
余裕のフランスジョークですね。
でも結構笑顔でね、ユニフォームの下に着てたシャツのメッセージの説明をしたりとか、はい、楽しそうな感じで見てましたし、うん、新聞も本当にアビダル一色で、もちろんムンドとスポルトは当然なんですけど、うん、他の一般紙みたいなやつも、もう結構アビさんみたいな。もう大歓迎という、まあ本当にお祭りムードな感じでしたね。
なるほど。いい試合ほんま見たな、二人とも。羨ましいわ。そした、次はですね、パリ・サンジェルマン見られたんですか？
はい。
はい。
これがですね、
チケット取れ方失敗したね、これ。
そうだね。
マトルカ戦はちなみに席連番で取れたん？
そうです。連番で全然取れたので良かったんですけど、パリの試合は混むだろうということで、前もってネットで探してたんですよ。
うん。
現地でパソコン使って、
うん。
まあ、席を決めるシステムが今あるので。
そうですね、バルサは。
はい。
うん。
式サイトから。
現地で買えなかったんやね、チケットがね。
あ、そうそうそう。ネットで。
ネットで買ってくれって言われた。
え？
チケット取り扱ってないって言われたん
です。マジで？
はい。
マジョルカ戦のチケット買った時にそれも言ったんやけど、
うん。
ね、
うん、
ネットオンリーだって言われた。
マジっすか？
はい。その、うん、まあまあ、結局、取って、まあ近いブロックで取ったんですよね、1枚ずつ。
次の日にね。
うんうんうん。
まあ入り口一緒だったので、
うん、
まあしばらくは隣で見てて、
うん、
まあもし混んできたら自分の席に戻ろうかなと思ったんですけども、うん、まあ何せマジョルカ戦で寝てたという人を一人でほっといていいものかと。
そうですね。前科持ちですからね。
なので、ちょっと心配だったので、
うん、
で、こう人が来るたんびに徐々にずれてって、
うん、
で最終的にはなんか、ここ俺だよっていうおじいさんが来たんですけど、
うんうん、
でもなんかこう、言葉がわかんないふりをしたら、うん、うん、わかったみたいな感じで、隣に座ってくれて。
うん、ああ、そうなんや、よかったね、は
い。で、そのおじいさんが結構、こう、多分ずっと見てるんだと思うんですけど、
うん、
最初の頃ちゃんと歌わないんですよ。
うん、
黙って見てるんですけど、後半の、こう、メッシが出てきてからぐらいですかね、うんうんうん、時々ちゃんとに参加するようになって、
うん、
もう結構な70超えたぐらいの、年の頃だと思うんですけども。
娘さんと見てたよね、あれ。
もう本当に老若男女楽しむ感じというか。
なるほどね。
はい。で、やっぱりね、あの試合ほぼ満員だったと思うんですよね。なので、やっぱりちゃんとの迫力とかも、マジョルカ戦とは全然違う感じで。
ああ、スタジアム揺れる的な。
あれはすごかったですね。やっぱりゴールシーンの時は、本当に、こう自分が揺れてるのもあるんでしょうけど。
うん、
かなりこう、スタジアム全体の雰囲気は、ものすごい迫力で、 おそらくあれ外にいても聞こえるんだろうなっていう。
なるほど。この試合ちょっと前は振り返っておきますと、最初のファーストレグがパリで行われて 2-2 でエンパテで引き分けて帰ってきて、はい、で、まあかなり有利やなという状況やったんですけども、で、セカンドレグ入ってみたらパリに先制されてしまうんですよね。
そうですね。
うん。で、なかなか点入らへんし、メッシはベンチでうずうずうずうずしてるしっていうような状況やったんですけれども、メッシがこう、アップ始めて出るぞってなった時とかってどんな雰囲気やったんですか？
いや、やっぱりですね、メッシコールというかもありましたし。
出せよ出せよ的な。
はい。本人も出たがってた。で、ちょうどまあ、怪我が治ったか治ってないかわかんないみたいな情報がずっとあったので、うん、多分見てる人たちも出れるのかどうかもちょっとわかんない感じ、
うん。
なので、そのアップ始めた瞬間、おし出れるんじゃないかっていう期待感みたいなのが結構あったのかなというふうには思います。
なるほど。やっぱ試合出てきた後、メッシがね、ガラッとチーム変わったの、テレビかの画面からもすごい感じたんですけど、
はい、
テレビ画面で見ると、こう、ピッチ全体が見えへんじゃないですか。
うん。
どんな感じなんですか、出てきた瞬間とか。
あのですね、ちょうどですね、僕らゴール裏の方にいたんですけど、ゴール裏の、
ビップ席みたいなの前にいたね、なんか。なんていうのあったじゃん、なんか。絵とか飾ってあるところにあった
り、少女。ああ、そうそう。後ろにVIP席みたいのが、
はいはい、
VIP ルームみたいのがあるところで見てたんですけど、
うんうんうん、
なんせ攻撃がほぼ向こう側なわけですよ。
うんうん、
なので、細かい部分に関してはそんなに、わかんないです、はい。だから向こうの方に近づいてってんなっていうのはわかるんですけど、
うん、
ただそれがゴールの匂いをするかしないかと言われると、あくまでもスタジアム全体の雰囲気、で、なんとなく、こう、おーっていうのが伝わってくるというか。なんで入った瞬間も、そのボールがゴールに入ったかどうかじゃなくて、要は周りがものすごい立ち上がって興奮したのが伝わってきた感じ。
もうスタジオにおったっていうのをひしひしと感じますね、お二人の会話から。いいですね。
ただ、ね、メッシュ動きがだいぶ違ったね、いつもと。
そうだね。うん、やっぱりボール持ってない時というか、もうあの時、ゴールのシーン以外はほとんど歩いてたんで、治ってないんだなっていうのは、
う
ん、やっぱり分かりましたよね、あの時。
うん、
あれでしょ？本来もっと短く、もっと後に出てくる予定だったのに、うん、結構前倒して出てきたんでしょ、あれ。
そうですね。だいたい60分過ぎぐらいやったんちゃうかな。
そうですね。で、あの予定としては15分ぐらいの予定だったっていう話だったので。うん、
まあ、ただ先制されてもうて、あの雰囲気だったからね、どうにかして流れ変えなっていうのはよう感じましたからね。
だからあれ、ゴール誰が決めたか未だによく分かってないんですよね。
あれは、
ね、
ああ、最後ペドロっすね、あれ。
ですよね。
うん。
後から帰ってきて、見ました。
もうだって、メッシ入ってから10分も攻めちに点入ったからね、あれ。
そうですね。だからやっぱりそういう意味ではゴールの匂いみたいなのは、出ましたよね。
あ、
私はちなみにまだこれも寝てたのでね。
ええ、マリでも
寝てたんですよね。
おいおい、そう、番組始まってみるの大失態だよ。
メッシが寝てないのでやっぱメッシすごいな。
今の採用されますね。今のコメント
採用でいいですよ。一応レギュラーだったんで、あ、伊藤さんは。
じゃなくてね、ああ、見たいんやけども、
体
が掲げすぎて体力残ってないんですよね。ああ、行かれる方で、ね、もういらっしゃったらね、やっぱり昼間ちょっと控えめにされた方がいいですよって、アイドルからの心ばかりのアドバイスね、これ。
まあ行く前にですね、ボケリアっていう、まあ市場あるんですけども、そこで、ね、ちょっとね、サングリアを飲みすぎたんです。飲んで。結構ですね、パリから来てる人たちとか、
多かった、
多くて、街全体が盛り上がってる感じでしたね。
急にね、その日ね。
うん。それまでバルサっていう感じは特になかったんですけど、
うんうん、
その日だけはなんか、そのメッシが出るのか出ないのか、みたいなのもあったんで、なんか、その話題で持ちきりみたいな感じはありましたね。
でさ、なんかさ、あ、そうそう、行くときにね、こうみんなほら、スタジアムに向かって歩くじゃないですか。バーってこうみんなね。その時にね、ピトさん、パリ・サンジェルマンの人に絡まれて、おっ、デビッド・ベッカムここに現れるみたいなこと言われて。
何そのフランスジョークは。
なんか絡まれやすいんですよね。スタジアムに行くと。横浜でも絡まれたんですよ。でもなんかすごいいいやつでしたよね。
デイビッド・ベッカム。
なんで持ったーって言ってきました。
そういえば、ベッカム、パリおったもんな。
そうなんです。
スマッシュ
は出てきた。ベッカム、どないでした？
ベッカム、出てきたのかどうかもよくわかんないぐらいの距離だったので。
でもなんかもう後半終わりの方に出てきますよね。
そうですね。でもまあ別に大丈夫だろうという感じですよね。ま
あ、
ベッカムが出てこようが。
ああ、まあね。
うん。マドリーにしばらくいたって言っても、そこまでの悪感情はこう、ないのかなという。
ただなんかやっぱり試合終わった後、私たちバルセロニスタすぐ出れるんですけど、パリ・サンジェルマンの人待機させられてたよね、あれ。
うん。
ああ。
フエラの人らがね。
そう。で、入る時も、なんか警官隊みたいなところに囲まれて、うん、一角に集められて、うん、まあその中でワーワー騒いでましたけど。
ああ。あります。それ僕もアテネにパナシナイコ戦見に行った時も同じ経験しましたわ。
あ、そうですか。
そう。もう柄悪いからアテネ。ものすごく柄悪いんで、もう固められて移動させられて入って行きましたよ。んで、出る時も試合終わって1時間半ぐらい閉じ込められたんちゃうかったかな。そうそう。ほんでもう地下鉄もないぜ、的な感じで40分ぐらいタクシー乗って帰りましたもん。
あ、でもね、そういう一方で、やっぱりその道中絡んでくる人たちがいたりとか、いう感じなので、うんうん、まあまあ、そんなにこう、まあ、
うん、
じゃないですね。
一応、うん、
だと思いますね。お互いを守るためという
か、あ、そうですね。
どっちかっていうと、そのフェラの方を守ってんのかなっていう感じはしましたけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょうどホテルがですね、カタルーニャ広場のすぐそばで。
うん。
見えるんですけど、窓から、うん。試合前夕方ですね、ホテルに戻ってくつろいでたら、カタルーニャ広場の方から、はい、サンジェルマンのチャントが聞こえてきたりとか、あの日はなんかユニフォーム着てる人が街中にもいっぱいいて、
うんうんうん、観光しながらみたいな。
そうですね。
そうですね。お祭りやね、あれやっ
ぱりね。パリと近いもんね。
そうですね。
すね、
結構どんな感じで来てるのかわかんないけど、で、ボディガーにも結構、買い物をしてる人たちが、
おんねんな、あれ不思議だな、おんねん、あれ。
だから、まあ、そういう意味では、敵対的なムードっていうのは、お互いにあんまりないのかな、という気はしますよね。だから、これは今度、バイエルン側が多分来る時も、まあ、比較的似たような感じになる
んです
よ
ね。
そうですよね。
うん。
あれでね、やっぱり、その前にマジョルカ戦見て、何日か後に、パリ・サンジェルマン戦を見て、やっぱりアンセムというのを聞くとすごい盛り上がりますね。
ああ。
すごいなぁと思ってね。
そうですね。
うん。ああ、なんかサッカーボールみたいな、弾幕が出
てる。センターサークルのところ、ヒラヒラする。そう、子供がね、最初あれ、ピッチサイドに待機させられてるんですよ。
うんうん、
そういうのテレビで映んないんですけど、あれが見れたのはちょっと面白かった。
ああ。
で、こう、始まる、なんかその子たちがわーっていきなり走ってって、で、ひらひらさせ出したら、なんか、イムのがかかってとか、
うんうん、
あ、こういう段取りになってるんだって。こういうのは、やっぱスタジアムに行かないとわからないと
思う。そうですね。
まあ、これが本当に、決勝とかだったら、結構ものすごい演出が、ローマの時みたいなのがあったりする、うんうん。本当にスタジアムで見ると面白いんだろうな。
そうですね。いやー、なるほど。いい、もう見られましたね、2試合とも。
そうですね。
私、あんまり、そんな、今だから言いますけど、バルセロニスタだからって言って、絶対にカンプノンに一緒にしてはいけなければいけないとは別に思ってなかったんですよね。
おっと、爆弾発言。
別にって思ってたんですけど、うん、やっぱ行ったら、サッカーってね、遠いし、テレビで見るのが一番わかりやすいと思ってたんですけど、私はね。
うんうん、
でも、現地であそこ、カンプノンスタジアムで見たら、カンプノースタジアムが一番わかるなってのはちょっと思いました。
おー、すごい。
あ、
なんやろ、ね。ロングレ MC 的な発言。いいね。
ものすごい見やすいよね。
そうですね。
後ろの方に。
アイドーさんは今回初やったんですか、カンプノーは。
カンプノー初めて。
あー、そうなんや。
で、その前も、国内で見たことあるのって、横浜スタジアム、日産スタジアムしかないんですよ、私。
うんうん。
だから、まあそんなに比べようがないんですけど、ただ、なんか、テレビで見てるのと違う目線で見れるっていうか、うん、全体的な なんていうの、ゲームの流れっていうのはすごいわかるなっていうか、その、確かにゴールとか相手のゴールの方にいたらわかりにくいんですけど、ただなんかどの人がどういう動きをしてるとかって結構わかりやすいもんだなと思って、スタジアムの方。その、あんま私、今でもそんなにサッカーに詳しくないんですけど、でもやっぱり現地で見るっていうのはやっぱりいいなと思って。
わあ、いいですね。
はい、別に私そんなにと思っていらっしゃる方も、ね、たまには行ってみて、
の
はどうかなと思いました。
ああ、素晴らしい発言ですね。
いやいやいや、
ディレクトール、たまには行ってみたらいかがですか。ディレクトール、え、これディレクトール。
行けたら行きたい。
海外旅行慣れた人とかもいらっしゃいますけど、
はい、
やっぱり普通の日本人なかなか、
そうですね。
遠いしね。
言葉
の。ただね、今やっぱり僕らも夜中出る便で行ったんですけども、
うん、
まあ、ね、だからね、夜中出るやつで行ったら、うん、要は、当日の午前中に現地着いちゃいますので、うん、金曜日仕事終わって、まあ、金曜日の深夜、まあ、土曜日に入ってからですね、うん、出たりすると、土曜日の試合に間に合っちゃう感じで行けるので、
うんうんうん、
まあこんな3連休とか最高だったんじゃないですか、
ね。なるほど。
まあ今回はね、サンマメスでの試合だったかなと思うんです、うんうん、そういうのがうまいタイミングであれば、比較的気軽に行きやすい状況にはなってきてるのかなと思います。
なるほど。
ただ円安がね、結構進んでるのでね。
ああ。
それでもね、私たちいて、だいたい1試合につき3、4組日本の方見るんですよね。
うんうん。
これってすごくないですか、
すごいな。
見るって。
もうみんな旅行で来られた人らでしょ、ほとんど多分。
そうなんですよ。ってことはですよ、毎試合、私たちの想像ですけど、毎試合大体一組以上はいる。
まあ、日系人の顔よう見ますしね。
ですよね。ってことは、すごくないですか、あんなにね、遠いところでやっている試合をですよ。必ず誰か日本人で現地で見に行ってる人いるだろう。
まあぜひともね、
ディレクトールも行けと。
うん。ディレクトールもそうですし、
はい、
まあこのリスナーの皆さんでもね、まだ行ったことがないよっていう人は、
少しの勇気でこんなに、
う
ん、
そうですね、感動を得られる。
経験ができるということ
は、ね。いいですね。
まあ今回も。
すごくいい放送。でもね、あれじゃないですか、アイドウさんが言葉ペラペラやから、だいぶ楽なんですか、普通の人。
誤解したらペラペラじゃないですよ、もう。
いやいや。
いや、本当に、ね。
ペラペラとは言えないですけど、
ね。ええー、あなたセンスの更新の時大変お世話になったんちゃいますの？
いやいやいや、
大変お世話にはなりましたけども、ほぼ英語でしたね、その時
は。ああ、なるほど。
英語の方がまだね。
まあ今センスの話ちょっと出たんで、そのままセンスの話でもちょっとしたいなと思うんですけども、
はい、
日本人阻止を、これの皆さんを悩ませる郵便物が昨年末ぐらいですかね、うん、続々と届きまして、バルセロナから、なんだこれはと。
うん
っていう話題で、ちょっと何回か前の放送でもセンスの話題を取り上げさせていただいたんですけども、ピトシも、
はい、
訴訟ということで、
はい、
届きましたか、悪魔の手紙が。
届きましたね。
届きましたか。
訴訟カードは来ないのに、センスが届きました。
これね、もう本当にね、バルセロナのオフィスの方に言いたいんですけど、
もう
届いて監督会議開かれたんですよ、これ。どう
すんねん。よ。
ムシとかディレクトルはどうする言うたはんのみたいな感じの会議が。
いや、そんなに大事そうな会議に俺らみたいな適当なダメだ。
まあ、とりあえず、一番情報を得られるかなと
思って。ちょっとめんどくさいし、どうしたらいいかもわからへんから、周りの動き見るじゃないですか、
まず。
だからこう、どうやらこう、なんか、交渉役場なるものに行かなきゃいけないとかっていう感じが出てですね。交渉役場ってなんだよと。そもそも行ったことねえし、どこにあんだっていう。
性能紙、紙面でね、見てね。
いろいろこうですね。いろいろこう考えて。
あれはみんな解読できたんですか？私、その ID ナンバーってのは何やねんと思った。ID ナンバーみたいなの書いてなかった？
うん、なんかあったね。
うん。そんなもん、私が受け分けられてへんで、と思って。国の仕組みがちゃうってこと言わんのあかんのちゃうかとか私は思う。
ああ、でも、バルサからソシオの人がもらってる番号って、ソシオカードのナムソシのところと、
はい。
クラウですか。ほんで、あと、相性番号4、数字4桁のピンコードじゃないですか。それしかないですかね。はい、
そうですね。クラウとピンコードがあれば、いろんな手続きができるはずなんです、ネットから。
うん。
例えばクレジットカード。更新だったりと、メールアドレスの変更だったりっていう部分がそれでできるはずなんですが、それだけではダメだと。
ダメだと。
お前という人間は存在しているのかということを調べるのがこのセンスだと。ということらしいですね。
うん、国勢調査。みんなこれ聞いてる方も結構な方は路頭に迷っていらっしゃるわけでしょ。
そうですね。
どうなると
頑張ってる人らはやっぱ交渉人役場行って1万円とかお金払って、やってはりますわ。
ああ、そうなんですか。
ただ僕らの周りでは皆無ですね。
で、なんか、その、ピトさんから、ピトさんがこういう風にも書いてあったよっていう情報なんですけど、
うん、
あの、もう、これセンスやらへんかったら、仮会員みたいになっちゃうよみたいなこと、言ってんのった海だでみたいな、仮会員みたいな。
あ、そう
言ってたともあったんですよね。
そうなの？
うん。だってこれ、別にそれ、そうならへんやったら別に宣伝もええやん、センス。ほっといたらいい。っていう話で、どうなんねん、どうなんねんってなって、で、ピトさんさっきね、この、今回の新婚旅行なんですけど、新婚旅行がバルセロナになったっていうのは、チャンピオンズリーグも決まったし、行こうかってなったっていうふうに言ってたんですけど、それもあるかもしれんけど、私的には、センスの更新をしに行ったと思ってたんですよ。
あらっちゃあかんね。真面目やな、アイドさん。
で、まあ、半分事実で。うん、まあ、行くんだから、うん、まあ、これでセンスを、まあ、現地に行ってやってくればいいじゃねえか、というところはちょっとありまして、
場所が分からへん。
そもそもがですね、オフィスが移転しておりまして。
キャンプの内にないの？
ないんです。
キャンプの内にないというか、いや、ですね、前は、メガストアの横にあった、
そうですね。
そこになくて、で、一応なんか矢印書いてあるから、そっちの方行ったら、道路、駐車場とかなんですよ。そしたら駐車場の隅っこに建物見えまして、なんだこれと思って見に行ったら、よく遺跡の、時に見る茶色い壁みたいなのが見えたので、これ怪しいなと思って、行ったらちゃんとエスクードがあって、そこがオフィスだったという。で、まあオフィスに行ったんですけども、そのオフィスで、一般のソシオに対応する窓口みたいなのがあるんですけども、それとは別に、それの向かいぐらいに特設のオフィスみたいな、デスクがありまして、そこに、通されて、事前に日本にいた時にですね、そのセンスのページから応募フォームというか、なんか申し込み用紙みたいなダウンロードしてアップロードもできる部分、
うん、
フォームがあるんですけども、うん、そこに入れてった情報を紙を持ってったんですけども、うん、その紙見ながら向こうの端末で確認をされたりですね、
はいはいはい、パソ
コンを見せたりとかなんだとかっていうのをして、うん、まあ簡単に言うとそれにサインしておしまいという感じなんですよ。
で、その、だから、行くまでに、とりあえず、そのフォームをダウンロードして、
うん、
必要事項、まあ、わからへんけども、英語でもこれに当たるんちゃうかなっていうのを記入して、
うん、
それはまたアップロードすんねんな。うん、それまたしとかんとあかんっていうのと、行くにしてもですよ。
うん、
かなあかんっていうのと、あと、パスポートサイズの
写真
をデータで持っていかなダメなんですよ。
データ ?USB メモリ
かなんかいいの？そうですよ。私たちね、仕方がないからね、パスポート取った写真館に行って、
それをデータに。
データにしてもらって CD にしてね。
で、それを、そのフォームにアップロードする欄があるので、そこから、アップロードすると、自分の写真付きの申し込み用紙みたいなのができるので、それを印刷して、
なるほど。
事前にここまでしないといけないんですよ。で、またね、それ、オフィスにまたやっとたどり着いたと思ったらですよ。
うんうん、
なんかね、そう、入ったらすぐ総合受付みたいなのがあるんですよ。まあ、ちょっとまあ、30、40代ぐらいの女の人一人、女の人一人だけがいるんですよ、
うん。
その人が非常に難関なんですよ。なぜかというと、で、世界に何名、ソシオを何カ国にもいるバルセロナがですよ、
うん。
なんとこれまたスペイン語しか通じないんですよ。
え英語は
通じないです。私はここにこのセンスの更新に来たって言ってもですよ。うん、何みたいな感じで、ここでまあ何分もかかるわけですよね。それを片言も。
でも、それ痛いな。なって英語ベラベラやん。
いやいや、ベラベラ。
英語やったら全然余裕やろうとか、俺は勝手な想像しちゃった。
多分ね、英語いけたら、そこは通過できたと思うんですよ、すぐに。
いやいや、あなたの英語やったらいけるで。
いやいやいやいや。
それほんまにそうしたら英語通じへんってことやん。
いや、もしくは語らんですよ。カタルーニャ語、うん、カタルーニャ語はきっと通じると思うんですけど。
いやいやいや、それは日本人きついでしょ。
まあ、ただそこは、本当の受付の部分で、で、番号札もらって、うん、番号表示されたら行けみたいなことを言われるので。
その番号札をもらうにはね、そこの女の人に自分は何をしに来たかっていうのを伝えないと通してもらえないんですよ。
まあ、センスならセンスって言えばいい
んだけど。だから見せたらいいんやけど、なかなか難関だっていう話。
そうですね。
で、やっとこそその、通してもらって、あんたセンスのためにしたんだみたいな、通してもらって、でね、だいたいセンス窓口って5テーブルぐらいあるねんね、窓口が。
うん、
でそこにこうセンス専属の人たちが座ってて、で、私たち待ってたら、そんなひっきりなしには来いひんけど、ポチポチ来てたね。
うん、
だからおそらくその、バルセロナ中というか、世界中からというか、もうほとんどバルセロナからかな、
うんうん、
銀行から、そのセンスの更新にぼちぼち来てはるねんなっていうの
を。へ
ぇー。で、やっと通されてですね、
うん、
で、まあ、そこはまあ、英語通じるんですよね。
うん、
言ってもそんなに、まあ、私と同じぐらいっていうかわかります？そんなベラベラじゃないけども、って、お互い片言の英語、うんうん、とりあえず、そのダウンロードしたやつを、なんかタブレットみたいな向こうが持っててね。
うんうん、
それを見せられて、で、一個一個確認されるんでね、これはこれでいいのか、うん、これはこれで、あなたが入力した内容は合ってるか、みたいな言われて、うんうん、はいはいって言って、で、最後、サインして、パスポートの ID 書かされて、うん、ID は結局パスポートの ID。
お
ー。サインして、オッケーって言われたんですよ。
で、通ったら、ちょうどソシオカードが入るぐらいのカードケースを、うん、バルサのカードケースをいただきました。申し訳程度
にもらってね。
お前らよく来た。
お前らみたいな、これあげるけど、みたいな感じね。
センスの本人証明のために、北海道から、バルセロナまで。
バルセロナまで。
数十分かけて。
カードケース
と、カードケースをもらうと。
これ一回したらもう二度と捨てんでええんかって聞いたんですよ。
うん。
二度とは捨てんでいいらしいんです。ただ、あとになんか、このセンスのシステムっていうのをどう思うっていうアンケート。されて、で、まあ、まあ、なんか、5段階ぐらいあって、最後ネガティブだったんですよ。
うん、
でも絶対あかん、こんなもんって言って、めんどくさいって言って、あのネガティブにサインしはったんですよ、
うんうんうん。
私たちを受け付けてくれた子はね、まあ、若い、結構かわいらしい、
そうそうそう。
スペイン人の子だ、多分、うん、そうだね、あれ、やったけど、うん、その隣のおじさんがすごい心配そうに、その子のことを覗き込むぐらい、ちょっとすごい勢いで。こんなもん、日本人こんなもん、みんな、ほとんどの日本人のソシオが、うん、こんなもん、盗難しとるわって言って、こんなもんいきなり送りつけられて、うん、わけわからんフォームにこんなもんサインせえ言われて、何にどう書いていいかわからへんし、うん、どうしたらいいね、みんなも戸惑って何もしてへん子がほとんどやって言って、うん、こんなもんどうすんねこんなもんして。
素晴らしいな、あなたたち。
っていうのを、なんかずっと英語で喋ってましたね、なんか。
そしたら、この女の人が、いや、これは、ここに必要事項に書いてもらって、これ印刷してもらって、日本からでもできるんやでって言われて、
うん。
で、これ、とりあえず印刷して、で、まあ、必要事項、わかるとこを書いて、で、ID ってのはパスポートの番号やから、そのパスポートの番号を書いて、郵便局でって言ってたな、初めて。
郵便局で、
ここにスタンプをしてもらえて、うん、なんで郵便局やねんって言って、この、最後の、最初の段ですよ。郵便局でサインな、こんなのしてくれるかいなって言ったら、何を郵便局でしてもらうねんって言ったら、あなたの存在を証明してもらえって言われたの。実在するかっていう。してもらえって思いながら、役所でもええんかって言ったら、役所でも、うん、とにかくあなたが存在するっていうのを公的な機関、
無銀行でもいいし、よく日本でありますよね、なんていうんですかね、こう公的機関から来た郵便物を持ってきてくださいみたいな。
みたいな感じのことだと思うんですけど、うんうん、郵便物持っていくんじゃなくて、それをそこに行って、あなたは存在しますっていうサインをもらえ、スタンプをもらえて、それ難しいでって言ってね、それは言ったらね、100個譲ってますよ。都心部にいる人は、まあまあ対応あると思うんですよ。ただこれ、例えば我が町ですよ。この人口5000人の我が町で。そんなもん、役所持って行ったらこれ何円ってことから始まって。
まあ隣の町行ったらある。心配しなく
て。なんていうところに行ったらいい？
交渉役場に行ったらいいっていうのは、こう、日本の訴訟の方でやった方はいらっしゃるんですけど。いや、これ一層のことですね。例えばパスポートの、その一番大事な部分のコピーなんかを貼り付けるとかですね。とかなんとかで、 押し通したらどうかなと思うんですよね。まあ、ね結局本人の証明が必要だっていうことで、言ってくるんであれば、
うん
まあ、そんなスタンプを押せとか言われても、日本人実際できないわけですよ、簡単に。
ね。ほんまに。
でそれが、ね、例えば、1万円ぐらいかかっちゃうとかなんだとかっていうことであれば、まず一回ですね、どこのラインからできるのかっていうことです。まずは例えばパスポートのコピーを貼り付けてみるだとかですね。いろいろこう、自分なりに工夫してですね、とりあえずあれを出すっていうことがまず大事かなと。
なるほどね。
ただそんなさ、日本ほどさ、親切じゃない、この、日本じゃないところにするってね、跳ね返されてるか、まあ、無視されて終わりっていう危険性はあるよ。
まあな。
まあね。
いやでもね、まあ、今回お話聞いとったら、ね、僕らが言いたかったこと全部アイドさんに言ってくれてるね。あなたグッジョブですよ。
いや。
で、それでですね、まあセンスは無事。
最後までこれ言っとかへん？その、手続きはどうしたらいいかっていうのを最後まで。
言
う
てみて。
とりあえずその、反抗してもらって、で、その最後自分、右側に多分自分がサインするところがあるはずなんですよね。で、そこにサインして、サインしたその書類を郵送で送ったらいいって言ってました。それで、で、一度手続きしたら二度と必要ないっていうのは、オフィスの方が言われてるので、それを、やってください、皆さん。
そうですね。封筒が、返信用の封筒が多分入ってたはず
なんです。あったあった。
それを使ってですね、多分大丈夫じゃん。
ディレクトルハードル高いですね、俺。
もう自分でゴミ作って押したらいいんちゃいます
これが関西クオリティです。
そうです。
だからそんなの絶対わかんないですよ、相手。
そうです。
だからそこなんですよね。だからそんなもんね、そもそも日本語のハンコを押したところで、お前ら読めんのかっていうところなんですよね。だからまあ、どこら辺がラインなのかっていうのは、まあ、各々の、こう、基準があると思うので、それでまあ、挑戦してみて、多分ダメでも問題ないんじゃないかなと思うんですよね。急に訴訟、お前訴訟じゃねえぞこの野郎っていうことはね、金を払ってる以上はないんじゃないかなと。
まあそうですね。
でもそれはね、私たちオフィスの人じゃないから、確証はないから、うん。ぜひ皆さんちょっとかかりに行って。
責任でね、やってもらえた。
はい、これ、ピトさんが言うには6月まで
?6 月まで
だという噂がある程度で。
あ、でもなんかそんなこと書いとったような気するわ。
なんかそんな気がするんですよね。
うん。
まあ、その辺はもし書いてあるんであれば、みんなもらってる紙に書いてあるはずなので、
うん頑張れということで。
を調べていただいて、何月かぐらいは多分皆さん解読できると思
います。そうやと思いますね。
10月ぐらい書いてないですかね、多分ね。
ね。
で、まあそんな絡みでですね、オフィスに行ったんですけども、実は僕もう一件、用事がありまして。
あ、
重大な用事が。
なぜ、僕ですね、2011年からですね、訴訟カード来てなかったんですよね。
実は。
え？
で、2011年というか、今もらってるのは、まあ、とりあえず去年からもらってなくて、で、もう1年以上前にメールをクラブに送ったことがあって、あったんですよ。クレジットカードの多分、期限が、更新されてるから、変更したいと。
うん。
クレジットカード払いの、その年会費。
うん。
それのクレジットカード情報がもう古いから、こっちに変更してくれっていうのを、メールで一回送ってるんですよね。
うんうん、
で、まあ、音沙汰がなくてですね。
返信ないんですよ。
で、まあ、返信、送った方もですね、特に覚えてなくてですね、うん、どうせスペイン仕事だから、こう、のんびりしてんだろうなって思ってるうちに、こっちも忘れていたんですけども。
はいはい、それ2年繰り返してね。
そうですね。
2011年末、2012年末。
で、まあ、1枚僕はなかったので、今年のやつももう皆さん受け取ったという情報。はいはい受けてやっぱこれはちゃんとしないといかんなと思いながらも、まあ、バタバタしてたのでほっといたんですけど、うんまあ、今回こうして現地に行くことになりまして
チケット取らなあかん
ないと困る、
うん、
でないと困るんだということで最初こう電話でやり取りしたりネットでやってみたりしてたんですけどで、まあ、ピンコードが分かんなかったりとかですねいろいろこう不都合があって、うん、
不都合ってかねこれね一つね皆さんお知らせしたいことがあるんですけど電話しますでしょもうメールでラッチがあかんから電話したんですよ。バルセロナのオフィスにね。
すごいな。
そしたら、国際電話のカード買ってですよ、5000
円も。
そしたらですね、はじめね、自動音声で、英語の方は1番、スペイン語の方は2番みたいなこと言うんですよ。だんだん番号ちょっと確かに覚えてないですけどね。確かに英語のところ押してるんですよ、1番なり1番。 そしたらその後ね、スペイン語流れるんですよ。待ってんのにと思いながら待ってたら、出てくるんですよ、女の人が。もしもしみたいな感じで。それはスペイン語なんですよね。で、あっちが、あの、英語喋れないのかっていうのは、アブライングレスって言うんですけど、アブライングレスって言ったら、ちょっと待ってみたいなこと言われて、そしたらね、その後ね、ずっとね、あの、保留音流れるんですよ。5分ぐらいさ、切れる、もう一回かけ直してみたこと言う、スペイン語でバーッと流れて切れるみたいなのが、これ2、3回続いて、なん
でで、さ、そんな下りをこう経てですね、で大丈夫だって、繋がって、あの、大丈夫だってことは分かって現地行ったんですけども、あの、届くまでに2週間ぐらいかかるよっていうことで、もう結構直前だったので、それだったら現地行って更新しないと、不在の時にカードが届いても困るということで、思って、現地に行ったわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、現地に行って、まあ、その先生やった後に、じゃちゃんと訴訟カードをくれと。
え、それ更新自体は、あの、切れとったんでしょ、クレジットカードも。
切れてました。
一回もう、除名されてるってこと？
で、除名はされてなくて、名前は残ってるんですよ。出国の直前にですね、4月の10日ぐらいまでに払わないと、
4月の10日やったね。
解約というか、
うん、
訴訟じゃなくなりますよ、みたいなのが来まして。うん、だからそれまでは、お金払ってないし、カードもしてないんですけど、うん、除名みたいな形にはなってなくて、うん、ただそれが期限が10日だということで、うん、ああ、ギリギリ間に合うな、ということで、うん、現地に行きまして、で、クレジットカードで、それで払ってきたと。
それね、なかなか現地まで行って、クレジットカードで訴訟の更新する人、日本の人はなかなかいらっしゃらないと思うんですけど、どんな感じでやれたんですか？
あのですね、更新自体は更新というか、その時の支払い自体は簡単でした。普通にですね、支払いを、あの、なんですかね、カードリーダーみたいなのに挿してですね、
うん、
ピンコードを押す、そのクレジットカードのピンコードを押すぐらい、クレジットカードの情報を更新したいんだよっていうことが伝えられれば、その手続き自体は非常に簡単なんですけども、実際ですね、その何日か後にバルセロナにいるということで、某 S 県在住の、
うん、M さん、
M さんっていうソシアの方に、
同じく
手紙が来たんですよ、
うん。
で、それをネットでなんとかこう、クレジットカード情報を更新できないかということで、頑張ってやってもらってたんですけども、まあ僕も滞在がいつまでもいるわけじゃないし、それの締め切りが翌日に迫ってるという状況でオフィスに行ってたんですけど、
うん、
していってですね、日本でこういう困ってる訴訟がいるんだよっていう話をしても、
うん、
いや、あなたが今ここでやれるのは、クレジット、あなたのクレジットカードをここで出すだけだって言われてるん
ですよ。本人以外あかんって言われたんね。
ああ、そうやろな。
情報は変更できないかだったら、あんたがここで払えって言われてるんです
ね。どうすんだって言われてね。
うん、
今やらないと、もう解約になってしまうよということで。うん。なので、次の日ではもうダメだって言われてまして。
じゃあ、ピト氏はいつやるのか。
今でしょってことで、カードを出したわけですよ、早速と。わかったよって。
へぇ、代理払いみたいな、できるやん。
できます、できます。
へぇ、
まあ、そこに占めれば、クレジットカードが誰のものかっていうのは結局どうでもよくて。
まあ、金入ればいいんやろうね。
いうことみたいですね、とりあえずは。で、その後ですね、あの、ちゃんと、情報を変更してもらおうと思ってですね。まあ結局、オフィスに僕が、代理が行ってもダメだということははっきりしたので、まあご本人にやり取りをしてもらったんですけども、結局なんか身分証明みたいなものが必要だというような、
今現段階ね。
現段階ではところになってるみたいで、まだ更新ができてないよう。
やれ。あの違いっすね。向こうはなんかもう、都度なんか証明してもらうのがなんか文化みたいな感じでなんか言うとったから。
そう。で、あの、まあ、日本にしても、今ね、なんか、マイナンバーだけなんかできるとかって言ってますけど、ああいうのが、こう、向こうの方は多分普通に普及してん
の。そうなんですよね。
うん。
でも、今日その ID のところさ、パスポート番号や言ってるけど、パスポート持ってる人どないすんねんって感じだけど。
そうそう、まあ、ま
あ、誰もが持ってるわけちゃうからな。
うん、だからそもそもが、やっぱりこう、現地に来れもしない奴が阻止をなってんじゃねえってことだと思う
んですよ。いや、それじゃないと思う。何も考えてへんだけやと思う。
そうかな。
うん。
でもそれ、ちょっとでね、
はい。
だけ大変や言うてるから、阻止を全員送ってるわけでしょ？
そうですね。
中国人とかどないしてるんですか？
どうなんすかね、
まあ、ただ
今、ニーハオ言うたら誰や。
ちなみにですね、日本人訴訟の数がですね、これ、現在がどの時点かわかんないですけど、1455人、おります。
うん
うん、これ、ミュージアムにですね、ありました。
書いてある。
2000人って言ったんや、やっぱ。一時
に。なんで、多少減ってるんでしょうね。1600人ぐらいいましたね、最初ね。多分ね、ライカー。
ああ、そうそう。
だと思うんですけど。
それぐらいおりましたか。
うん。で、今、ちなみにチャイナはですね、32人です。
二桁少ないかな。力入れてんのに、バルさん。
で、チャイナで一くくりなので、例えば香港とかだったら、まあ、
まあね、
うん、あれですけど、うん、おそらくこう、中国の山の方とかにはですね、おそらくいないんだろうなという感じがちょっとしますよね。
うん、なるほど、
ね。そういうところに比べるとね、うん、日本人っていうのは本当に、クラブにとっても全然無視できない存在なんじゃないかなという気が、うん、僕はしてるんですけども。
でね、その某 M さんにね、
うん、
このその訴訟カード更新の件に助けてくれって言って、それをオフィスに渡したで、それを助けるためにいたんですね。M 氏からね、
うん、
さんから日本人スタッフってまあいらっしゃったんですよね。
はいはい。
オフィスにね。
うん。
でそれね、なんで今いい品年ということで、ぜひ日本語を日本語を使えるスタッフの人を常備してくれっていうのを伝えてくれ。日本人訴訟何人いると思ってんのや、1500人いるんやぞって言え。そのM さんの訴訟の年会費をピトさんが払い終わって場が収まった後ですね、伝えたんです。これなんで日本人のスタッフの人、まあいたでしょ、なんでいないのって言ったら、
うん、いらっしゃいましたね、バルサー TV にも出ておったんじゃなかったかな。
そうですね。
ああ、そうなんです、
うん、なんかが出ておりましたよ。ああ、部署変わられたみたいですね。
部署、他の部署にいるよって言われて、
うん、
そうなんやって言ってて、でもここに日本人の人必要ですって言ったんですよ、私たち。
うんうん。
で、千、あなた何人いると思ってるんですか、日本人の訴訟って言って。1500人ですよ。すごい人数いるのに、なんで日本語対応してくれないの、それぐらいしてくれてもいいでしょって言ったんですけど、その、私たち対応のおじさんは、
うん、
まあまあわかるけど、その気持ちはわかるけど、
うん、
その通りやけども、私に言われてもね。
まあ、ですよね。
ただ、まあそれで、まあ私たちはとりあえず必要やと思ってるよっていうのを言い残して、うん、帰ったんですけど、
うん、
ただその後私たち二人で言ってたのが、これもしかしたらこの声が多数やったら置くことが設置されるんじゃない、
うん、
可能性はあるよねって話はしたんですよね。
だまあ1500人から、うん、まあ全員とは言わないまでも結構な数がですね、こうメールなりなんなりでもう置いてくれという声を届けるっていうことがまずやっぱり始まりじゃないのかなと思うんですよね。
うん、
言ってみれば、15万人しかいない国の行政なんですよ。うん、クラブのオフィスっていうのは。
うん、
だからそれを動かすのは国民なわけで、
うん、
そこが声を上げないことにはですね、その地方地方でこう、ニーズが違う部分はあると思うので、ただ、どうしても人数が少ないんであればともかく、100分の1ぐらいは日本人、ですから、そうなったら結構な割合なんですよね。
だって年会費年間日本円で2万円ちょっとするんでしょ、これ。
しますね。
それ1455人払ってるんでしょ。
そうですよね。ざっくり考えたら2500万円ですかね。
そうなんですよ。と、うん、いうことはね、別に日本語を話せる、なんだったら留学生とかでもいいわけですよ、別にアルバイトでいてくれたら。
うん、
その日本人ってことですよ、うん、その日本語話せるスペイン。
うん。うん。バイト行ってこいや。
そうそうそう。
バイトしに行ってこいや。
そしたら、そんな、その私たちの払ってる年会費の少しだけそれに割いてくれたら、ねえ。
うん。
そしたら、それを、それだけの数の、訴訟が減らなくて済む。
うん。そうだ。
で、これがこのままですね、僕らが、うん、クレジットカードの情報が変更できないとか、
うん、
なんだとかっていう事態が続いたら、もう現実に、二人の訴訟が やめざるを得なかった、大会せざるを得なかったわけですから。
うん、そうですね。
うん。
それが、ね、もし日本人がいれば、そういう事態が避けられるので、
うん。
まあ、単純に考えても、日本人がいるのといないのとでは、うん、もう全然、クラブにとっても、メリットが違うかなと思うので、うん、ぜひこれを聞いてですね、もし組織で、クラブのそういう対応に、若干でも憤りを感じている方がいらっしゃいましたら、何かの機会にですね、オフィスの、うん、多分ですね、OAB っていうところにメールを送るフォームみたいのもありますので、
うん
そういうところからですね、ぜひ、まあ、もしね、英語とかスペイン語わかんないよって言ったら、翻訳ソフトとかもありますので、
うん、
まあ、拙い文章でも、僕も拙い文章で送ろうと思ってますが、なんとか相手に伝わればいいわけですから、そういうメッセージをですね、クラブが声を上げていくことが、自分たちの待遇の改善にもつながっていくだろうなと思いますので、
うん、
ぜひ皆さんにもお願いしたいなと。
なるほど。これあれですか、論文の皆さんで取り仕切ったりとか。
それはしませんけどね、うん、メールフォームみたいなのが、バルさんのところに、OAB のところにありますんで、
はい、
自分がどないやねんと思うがあれば、思うことがあるんであれば、で、かつ訴訟なんであれば、言ってみるも全然 OK なんじゃないですか？
そうですね。
あまあ、向こうは向こうのクラブの事情があるやろうし、いろいろ、ね、給与面やのことやもいろいろあると思いますけども、訴訟はお金を払って、クラブの運営を支えるという名目があるので、自分の意見を言うのは何ら問題ないと思いますね。
発言権があると思う。
そうですね。はい。まあ、通ると俺は別の話ですけどね。
うん。
ちなみにね、はい、そのクレジットカードの変更とかってウェブでもできるんですけど、大抵の方、うちもそうなんですけど、引っかかったところがありまして、
お、
うん、誕生日入れるところが非常に難解なんですよ。
え？
で、日付、月、年か、なんかその順番なんですけど、
うん、
その順番がね、例を見ると、どれが月かとか書いてないんですけど、
お
月だと思われるところに19かなんかの数字なんですね。だから、これは19月っていうのはないから、ここが日やろうと思って入れたら、みんなそこで引っかかって、それでバツって言われるんですよ。実はこの19月みたいなところが月だったみたいな。なんていう例文やねんみたいな。だから、もし、そこが入れなくて、私、いつも苦労してますっていう方いらっしゃったら、ちょっとそこを月と引っかいたら。
まあなんか、とりあえず、三つの、組み合わせなんで、三つの数字の。だから、まあ、何パターンかやってダメなら、やってくれれば、多分大丈夫だと思うので。
なるほどね。ああ、なんやろ。やっぱ現地行ってこられたら、久々、なんやろ。最新版の情報というのは面白いですね。
まあ、
いろいろあんねんなぁ
思うで。切羽詰まった状況できましたから
ね。すごい面白かったですね。
いや、面白かったですね。
センスの話とか、訴訟ガードの話なんか、なかなかね、聞けないですし、わかんないですからね。英語堪能な方、ね、みんな行くわけでもないですしね。よかったね、アイドルさんおって、あんた。
うん、そうですね。いや、まあ、なかったら多分、えらい苦労しながら。
うん。ちょっとまあまとめるとセンスの件は現地で行くのであればまあ事前にネットでフォームで申請してでパスポートの写真証明書写真サイズの証明書の写真を画像データでアップロードしといてで現地行くと
はい
であとはもう向こうのおばちゃん突破して若いお姉ちゃんにタブレットでこれ OK か言われたらそうですよって言って、で、サインして終わり。
何歩でもサインしてやった
ら。そしたら、それでやる方式であれば、交渉人役かとか別にいかんでもええよと。
はい。
っていう話で。なるほど。すごい痛みになりますね、これは。うん。ありがとうございます。いい情報でした。生きた情報ですね。
いや、ほんまですよ。
体調どうでしたか？どうする気なんだ？
そうですね。僕はもう、
はい、わかりました。出します。絶対この男適当やで。はい、人さんと久々登場の道上がり復活ということで、アイドルごめん、久々に来てくれました。どうもほんまありがとうございます。
はい、
面白い話を聞かせていただきました。次回は何の話とかね。なんか、バスケの話を、バスケとかも見られたりしたりしちゃったりなんかりしたりみたいな感じで。
今週よりはもっと柔らかい、ね、楽しい、うん、サッカー関係の話、
そうですね。
か、あとは、うん、現地のね、最新の治安の話とかも、してくれたら嬉しいなと。
はい。
うん。で、ぜひとも、次回も、お時間あれば聞いていただけたらなと思います。
はい。
どうも、本日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
アディオース。